ました。53年1月26日、朝の折り会をいただきます。
折り会、ね、人間と達者とが揃うて三代続いたら家柄一筋となって、これが神の機関にかのうたのじゃ。神の機関にかなわぬと信頼もあり力もあるが豆にない。豆で賢うても信頼を満たすことがあり、また大切なものが死んで信頼を残して子孫を絶ってしまう。神のおかげを知らぬから互い違いになってくる。信心して神の大恩を知れば無事達者で子孫も続き、信頼もでけ、一年まさり大まさりのおかげを受けることができる。今朝ご神言で、あとどもが小学校の時の、特本と言いましたね、国語ですの一番初めに習いましたのが花、葉と、豆までしたかね、というあのところをいただくんです。花、葉と豆、マスと。で、今日この78節をいただいて、分からなかったけどもははと思って分からせていただいたんですけれども、花ということは一番初めだということだと思うんですね。またはあの花のある人、これは特別歌舞伎役者なんかの場合に花のある役者ということを申します。私は英楽の新聞社の皆さんがです、一人一人やる花のある信者信奉者になっていただきたいと思うです、ね、同時に花とは心に咲く花だと思います。心に喜びの花が咲くというのです。いわゆるあのカバメですね。カバメは気変に花と心に花という、ね、お昼前は心に花を咲かせてくる稽古である、ね、新人とはそれだと分かることです。新人は、ね、ご利益を受けるということではないです。願う事故におかげを授け理解申して聞かせと御教えにもありますが、ね、願う事故におかげを授けるということは神様を分からせてもらうための手立てなんです。おかげというのは神様一心に願えば、またはお願いをすればお取り次ぎをいただけばと、そこになるほどこれは不がよかったでは済ませれん、おかげを受けておるという事実が分かるという 神様が分かるということが花です、ね、
だからそういうおかげを受けるというだけでは受けでなくてです、ね、次は理解もして聞かせと、そのご理解のすべてがです、ね、心に花を咲かせることだけを教祖教えておられます。どういう心の状態になったらおかげが受けられるか、我が心になったらおかげが受けられる、柔らぎだ喜びの心いっぱいでおかげが受ける、もう一切の幸せのこれも根本だというふうに説いてあるわけ。そのたくさんの教えのすべてがそこなんです。だからこの花のところをね、大事にしなければ、花ということは一番最初、一番初めが大事。昨日のご理解でしたかね、あゆのの伊藤先生のお話を、思案校を出られて小学校に奉職されて、一番初めに小学校の1年生を受け持たれた。受け持つの児童が50名であった、ね、だからいわゆる勉学の言うなら一番基礎になるのが小学校の1年生だと信じさせてもらうて、もう勉強の基本から教えた。1年経ちますと、お方でもやっぱそうですよね、校長先生の試験というのがございました。言うならば先生方が、受け持つ先生が変わられるわけ。そして校長先生から出た答案を生徒に出される。その時に50名が平均98点じゃったんです。本当に嘘みたいな話です。先生自身がもう小学校の時から思案校を出られるまでずっと優等を続けられて、しかも無欠席であったと。もちろん熱心に修行もされたでしょうけれども、結局は神様のおかげをいただいておると言ってます。不が良かったじゃない、勉強も一生懸命した、神様のおかげも十分にいただいてこられたね、ですから私は哀楽の信者信奉者の皆さんの一人一人がです、言うなら鼻からの信心を一つ身につけてです、ね、それこそ校長先生の試験があるときに、ね、哀楽の信者信奉者があれが本当の金剛教の信者だとというような信心とおかげをいただいてもらいたいと、言うならば鼻のある信者になってもらいたいと、前楽前楽おかげがいただかれるといったようなことではなくて、ね、そこから始まっても次からは理解申して聞かせとおっしゃる理解を本気でいただいて、そしてギリギリ決着のところ、おかげは心にあるんだ、我が心一つで全てがなるのだ、だから我が心一つで全てが崩れることにもなるのだ、もういよいよ心を大切にすることを教える、これがもう花から教えられるというわけです。ですからもういやいや心を大事にすることが信心だ、もう磨くことが信心だ、改まることが信心だ、もうそれに終始していいです、信心とは。そして心をきれいにすることに努める、改まることに努めたら、こんなにもありがたくて楽しくして、しかも愉快であるという道が開けるんだ。自分の心を改めようとせず、磨こうとせず、精進せずしてです、金剛様を言うなら、これが本当の金剛様のご信者だと言うならば、神の機関に可能た信者を打ち子ということにはいつまでとってもなれないです、ね、心の内を改めることが第一なり、信心とは本心の玉を磨く、もうこれをね、一番鼻から思い込まねえかんです。そしてなるほど、自分のことある心がけじゃおかげいただかんはずだと、自分のことある汚いもん、これでは神様が本当のおかげをくださるはずはない、願う氏子におかげを授けという時のおかげを受けたけれども、本当に神の機関に可能たようなおかげ、花のある信者、ね、花のある信者とはどういう信者を言うのでしょうか。人間と信頼と達者とここにありますね。まず人間的魅力ができにはいけません。誠の人というのは 神様からだけではありません。人から好かれずして神から好かれるかと神様の見教えでしたかね、あります。あの人は妙な人間じゃあればなって言われることは人間になっちゃつまらんきゅうことね。信心させていただいたらまず人間ができる、やる人間的魅力ができる、人からも見せられる、人からもね好感を持たれる、神様からも言うならば魅力を感じられるような私になるということ。人物ができて、そしておかげを一年まさりにいただいていく、日まさり月まさり大まさりにおかげをいただいていく。本子様のご信心は七転びは復帰なんてのはない、伊藤先生はそうおっしゃっておられる。本子様の信心すらだんだんだんだんおかげをいただいていくということ。一番初っ端からです。信心はもう心一つで、ね、幸せにもなれ不幸せにもなる道を解かれるのであるから、もう本気で一応家族中話し合ってです、もう汚い仕方心と一応もうなくしてしまおうじゃないか、私のこの一家からと夫婦が話し合い、親子が話し合い、本当に美しい心にならせていただこう、その手立てをアイラブでは朝晩解かれるのだから、それをもとにして一つの会議をあるんじゃないということ。それにはまず何と言ってもミラブである、例えばあります、毎日難儀なことがあります、困ったことがありますけれども、それをですね、その言うならば苦しいというようなことでもです、ね、それが心外であるということをだんだん分からせてもらったら、その苦しいことがありがたくなってくる、苦しいことにいわゆる魅力を感じられるようにならにゃいけん、味合いが分かるようにならにゃいけん。御国は味の素の味が書いてあります、ね、苦しいことの味合いが分かる信心をいただく。苦しいことの味わいじゃそうで難しくからしいことなんて決してことじゃない、ね、理解申して聞かせておっしゃる、ご理解をいただかせてもらうとです、もう氏子がかわいをしてかわいをしてたまらんからのその苦労である、難儀である、心外を思うたらもうそれこそありがたいのである。戦いで痛いけれどもありがたいというのがこれです。苦しみ、いわば修行の味合いということになります、ね、この修行の味合いが分からなければ信心の味合いが分かったとは言いません。おかげの味合いなら誰でも分かるけども、修行の味合いが分かるということが信心なんです、ね、そして無楽、これは楽に見せられないということ。新人の先輩ってあげんもうけだでござる、新人の先輩ってあげんし出資しようなさる、ね、というようなですことに目が移るようなことではダメです、ね、楽なことにいわば見せられる。おかげをいただけない、おかげを落としていく事柄に見せられる、冒険しまう、ね、例えば博打なんかを落としたはそうです、もう絶対これで幸せになるはずないです、そのことにいわば地道を上げて金さえあれば博打をといったような人はもうその博打に見せられてしまってるんです、ね、 それと同じことを言うなら、おかげがいただけれる生き方とあり方というのを一目瞭然にはっきり白黒しとるのですから、ね、おかげの受けられる方に味合いを感じ、おかげの受けられないようなことに見せられておった自分であるとするなら、そこを改まってです、それこそ楽は先祖といったような信心をさせてもらおうて、神様がさせずにはおかんという楽がありがたいのである、もったいないのである、愉快なんである。もう本当にですね、もうこれはもういつも体験することですけれども、昨日婦人部会が、婦人新年宴会があってから、ちょっと行きたくすぎましたから、うん、もう夕方お風呂を入らずに休ませて、もうじーっとこう休ませていただいたって、痛いところもなかなければ痒いこともない、ほろ酔い機嫌のもなんとも言えん、母これが極楽中途やろと、寒もなかなきゃ熱もない、もうね、何も言うことがないと思って休ませていただいとったら、久野先生が上着ズボン取ってから、私の、はい、ネットラ懐の中に足をこう入れて、いつもこもんでもらうんですけれども、こう足をもめの袖でおとおとしとったんでしょう。はもんでもらさせてもらったら、またこれ極楽の家の毎日極楽、これが哀楽というとじゃと思うようにありがたい、ね、もう本当にそういう役を私がしようと思ってするのじゃないです。神様がさせてくださるんです。暑さも感じぬ、寒さも感じぬ、日もさも感じなければ食べ過ぎたもない、もう長くならせていただいて、いただいて、はあ、これがもう心なんじゃろうと、もうこれ言うことはないと思っとるところで、久野先生が入ってきてから足をこうやって揉んでくださる。もうそのいわばありがたさというものは、はあ、これが極楽以上の極楽だから、これが本当の哀楽だろう。哀楽というとは、もう私がその極楽の気分を神様も一緒に喜んでおってくださるという世界なんです。自分だけが喜んでおるというのじゃないです。そういう実感を私はいつもいただきます。ですから、ね、信心はその花のところが大事なんです、ね、そこからです。信心を言うならば、いただくという基本姿勢というものができますとね、それこそ校長先生の試験の時に、それこそ100点満点というようなおかげにもなってくるわけ。だからここのところを徹底して、哀楽の皆さんの一人一人がです、分からせていただいてです、もう心次第だということです。鳩というのは平和のシンボルと言われております。平和です。自分の心が言うならば平和であり、家庭が平和である、自分の周辺がもう平和そのものである。そしてこの平和もです、世界言うなら十の平和、私一家の平和がです、世界の平和につながるような願いを持つということです。平和というのは、ここで佐藤という先生が修行に来てからいただいた平和な心と、ここのお広間いっぱいにいただいた、しかもそれがタイトル付きである平和という、平という字を180といただいた。これは金光様の信心すら1から言うなら初めてです。だんだんだんだん8の字に広がっていくということ、それにプラスにプラスを重ねていくのが金光様のご信心だということ。そのためには言うならば、この平たい平安な心をいただかなきゃならんということ、180である。もう日まさり、月まさり、年まさりにおかげがいただいていく、お徳を受けて、その徳が次の子に孫に伝わっていく、言うなら大まさりのおかげをいただいていけるというのが本子様のご信心だ。だから一からだ、やらなきゃダメ。今までの生き方が何十年間間違いの生活してきた、その間違いの生活をです、ね、言うならば、これからは間違いのない、言うなら生き方を信心に求めていこうというのです。 決して難しいことではないです。生草木は食べちゃならん、酒は飲んじゃならんと言って脳死は言ってもないですね。そこから平和、和の心が心の中に育ってまいります。和の心というのは、佐藤先生がいただいたのはちょうど鉄筋で作ったような和であったと、ね、叩いても崩そうとしても崩れないほどしの心が和の心です。神様を信じきって疑わない心なんです、ね、名というのは大きく示すといただいた奈良の名です。第一章会で示すと書いてあるんですね。平和なというのを大きく示す、これを自分一家の平和だけに知らずにです、それを大きく言うと世界の平和につながっていくことしの祈りを持たなければならないというのです、ね、心という字はこう八の字を書いて、点々も八の字で書いてあった。八の字は心と一緒を八を書いて、で点々も始める心と読ませるというそのタイトルがついておった。哀楽に初めておかげをいただいた時にこれをいただいて、はあ、これが哀楽の新人だといただいた、ね、哀楽の新人とは今申しますようにです、もう本当に言うことはない、こんな素晴らしいことがあるだろうかと思うとおるところへ、またねという成田の神社が足もみに入ってきてくださったようにです。その例えばもうこれ以上の心があろうかと思うとるところへ、また足を揉んでもらう心よさというものはです、ね、もうはこれが毎朝極楽の毎朝もこの哀楽であろうかと言うならば、神様と私とがとにかく私の喜びを神様が一緒に喜んでおってくださるという哀楽の世界です。平和な心というのは、ね、今のご理解からを言うといわば哀楽する心です。哀楽という地名じゃない、哀楽する、神様と後でも楽しみ合う、そこから喜び合う、そこから生み出されてくるおかげはもう無限である、限りがない、そういうおかげをいただくためにです、花を大事にしなければいけない、ね、花、ハートというのはそういう意味だと私は思った。次は豆、マスです。豆ということは何と言っても、ね、人間と信頼と達者とおっしゃる、ね、豆で賢うて、ね、豆で健康でということなんです。しかもますが素晴らしいじゃないですか、ね、ますます繁盛です、ね、哀楽の新人は花葉と豆ますでいかなきゃいけんです。今、井上太郎先生がこのバンドのいろんな研修が何時間ありましてから、演奏を見たり聞かせてもらったり、この東京におられますかね、ダンイクマという大変有名な先生がおられます。それを哀楽の、実際のバンドを8ミリに移した、それから久留米に行って市長パレードをしました時の図を見られて、最近偉い先生方ばっかりが集まっておられる中に哀楽も出席、太郎先生が出席したわけです。そしてまあその両非、まあ両論であったと、良いとか悪いとかって、そのけれども結局結論としてです、大隈先生が大変、素晴らしいと言ってお褒めをいただいた。それでも他のいろんな議論がいっぺんでなくなったといったようなことがここに書いてあるのを 今読ませていただいたんですけれども、3日間ですかおかげをいただいてから、そういうふうに哀楽の言うなら子供ばかりのね、しかも哀楽のバンドの和のあるところが素晴らしいとというその評をいただいて、まだ、1枚続いてるんですけど、とにかく素晴らしいおかげをいただきましたということを書いてあります。 哀楽にはそういう素晴らしいリズムがある、ね、例えば御祭典の時にここで和楽が吉備楽が演奏されます、ね、もう本当に哀楽ぐらいにたろうておるところはないでしょうね。上手下手は別として、ね、そういうね、これは形の上のことですけれども、神様に向けても人間の方へ向かってもです、ね、一つのこの リズムがだんだんおかげをいただいて、リズムのある教会としておかげを受けておるということです、ね、火に光ると書いて明と呼びます。これ神様いただいたんですけども、どういうことだろうかと、あれ先生が自力を引かせていただきましたら、人光の恩律旋律ということだそうです。人光の旋律、人というのは神様ということでしょう。光というのは人間が持っておる光、言うならば信心して徳を受けて行く者の姿が光です。あとその心の中に信心の光がいただけてくれるようになると、ね、言うならば各天地の親神様との間にそこにリズムが生まれてくるのです。哀楽の素晴らしいところはこの辺です。そのリズムに乗っての難儀であり、リズムに乗ってのおかげであり、ですから、ね、それが苦にならない、楽しい、ありがたい、それこそ愉快なまでにそれを感じ取ることができる。まず皆さん光をいただかなきゃいけません。その光と火が一つになっているならば、人光の旋律、いわゆるリズムが生まれてくる。生活にリズムがある、生き生きとしたというならば新人生活ができる。なるほど、これならばそれこそいよいよ豆で達者で、しかもますます繁盛ということになることは日を見るよりも明らかであります。そういう明らかであることの事実をまずは信じて分かっていう鼻から行かなければいけないということであります、ね、そこに初めて神の機関に可能だということになるのです。これが極楽じゃろというとじゃつまらんですね。つまらんことないけども、ね、その極楽のもう一つ向こうの哀楽の世界があるということです。それには極楽以上の極楽、言うならば神様も喜んでくださる世界なんです、ね、哀楽の世界、人間と神代と達者、ね、それが三代続いたら神の機関に可能を倒し、そういうあたぐりどもがまず初代にならなければならない。ためにはこれを子にも孫にも伝えていかなければならない。子に孫に伝えていくのはおかげを伝えることはできませんけれども、ね、お徳を受けなければなりません。言うなら光を受けなければなりません。その徳は子にも孫にも伝わっていきゃあの世にも持っていけれるというほどしのものです。難しいことはない。花から基礎を一つ作ることです。ね、そして鳩のおかげをいただくことです。いよいよ豆に賢いおかげをいただいて、それがますます繁盛のおかげにつながっていくというおかげ、しかもそこには一貫して一つのリズムがある、ね、リズムに乗ったそういう生き方のできれる新人生活をいただいて、初めて分からせていただくのが神の大恩であります。ただ理屈の上で分かっただけでいかん。そういうおかげをいただきながら、心に和らぎ喜ぶ心をいただき、心に光をいただきながら、実感させていただくのが神のおかげ。神のおかげを知れば、無事達者で子孫も続きとおっしゃってられます。ただ話を聞いて神の恩が分かっただけでいかん。そういうおかげをいただいて参りましてです。神のおかげを知らんから互い違いになる。神の大運を知れば無事達者で子孫も続き、信頼もでき、一年まさり、大まさりのおかげを受けることができる。そういうおかげの受けられる、言うならば、基礎が、花がです。ね、もう、花から、初手から、ね、 一つ、信心とはもうとにかく心一つによるものだ。そこで自分の心というものを本気で見極めさせてもらおうてです、ね、いよいよこの心を清めにも清め、改まりにも改まってです、ね、言うならば花のある信者にお取り立てをいただきたい。花のあるということは人物も人からも、いわゆる仁徳信徳兼ね備え、人からも好かれる、神様からのを好かれる、そういう人物をまずは目指してもらう。そういう手立てがね、もうこれはもう汚いものほど、ろくでもない人であるほど、実を言うたら垢抜けするんです。その気になったら、これは不思議です、ね、例えばね、金子様先生の人たち見てなさい、もう手があんまり床でおらんです、ね、また良くないというなら、昨日から話しております、もう自分のような親不孝なもんが愚かという自覚ということは、もう親不孝者であるということなんです。だから世間とが悠々信心の光によって分からしてもらって、これ以上の親不孝はできと分かるところから、一段一段言うならば、神様の心にも親の心にも可能生き方ができるようになるので、もう私はもうとにかく村ぐって話した親孝行者って言われることある人は、もう自分で親孝行者を辞任してますからね、こんなことできやしませんです。だからちいったその妙な人間、だから妙な人間ばっかりその妙な図がですね、それこそありがたい妙に触れさせてもらおうて、ね、素晴らしい言うなら人間形成もできる、そこから言うならおかげは嫌と言ってもついてくるといったような、そういう人をです、私は花のある人だと思うです、ね、花のある信者ならねえか、金子様信心し初めは元気だったけれども、ね、健康にもならしよった、家庭も円満に生きよる、そして一年一年して家で何年立派になっていってから、あ、おかげをいただきなさい、これが花のある信者です、ね、花のある信者をいよいよ目指させてもらい、神の大恩をいよいよ分からせてもらって、子々孫孫それが続けていけれるような信心をいただくためには、まず基礎作り、もう花からが一つ大事であるということ、もう問題はね、もう心次第だと、おかげは。だからもう今日ただいまからでも自分の心に取り組んで修行ができるというのです、ね、そして結論すると三苦三楽ということになります。修行の内容、ね、苦しいと思っておったことの中に味わいを探求する、そして人間的に言う楽なといったようなことには見せられない、神様から与えられる楽というのはもう楽以上の楽であって、言うならそれが本当の哀楽の社会であり、哀楽する人の家にいただけれるおかげのことでございます。今日は花はっと豆ますということを、もう小学校の一番初めの時の特訓を開いて習った時のことを一つ思うてです、ね、ちょっと花はっとから行きましょう、どうぞ。